はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション、新型オトナウイルス小林です。
樋口です。
よろしくお願いします。樋口さん、最近マイブームがございまして。
何すか？
AI の Google Bard っていうやつがあるんですけど、ご存知です？
もちろんもちろん。
これがなんかね、おもろいんじゃないかと思ってマイブームなんですよ。
あ、ただ、うん、俺チャット GPT と、うんうんうんうん、どう言ったらいいの、なんか使い分けがよく分かってない。結局チャット GPT 使う、なんとなく、うんうんうんうん、
なんか俺の印象っすけど、文章はチャット GPT の方が綺麗な気がするんですよね。
はい。
で、ただ Google Bard の何がいいかっていうのを半分、今日俺のオカルトなんですけど、はい、ちょっと聞いてくれます？
はい、もちろん。
AI って、うん、今時の AI って概念を作ると思ってるんですよ、うん、
はい。
でまず Google 検索 AI があるじゃないですか、
はい。
で、 Google 検索 AI はウェブページとか事柄に対して概念を作っていると思ってるんですよ。
ちょっと待って、分からん、どういうこと？
ちょっと
概念を作る。
そう、概念、ちょっと待ってくださいね。例えば多分10年ぐらいの前話だと思うんですけど、もともと機械は概念を持てなかったわけじゃないですか、
はい。
でどうなってたかって、多分猫の絵を猫であると判定させるために、
分かるよ、
こう抽出点を何個か決めてみたいな、うんうんうん、でその条件に合わなかったら、これは猫じゃないですっていう判断になる、うん、なんで、うん、こうにゃんと鳴いたら猫って言ってるから、うーって鳴いたらこいつ猫じゃねえみたいな判断しちゃうわけじゃないですか、その時って、うん。でもこれを人間がその特徴点決めるのをやめましょうと、
うん、
で、もうひたすら猫の絵を読み込ませていくことによって、AI 側にこうなんとなく猫という概念をそのもう1万枚ぐらい読み込ませて、
うん、
よしこれで分かったろうと、その AI 側が猫っていう概念をそれをで持つわけじゃないですか、
うんうんうん、
で、まあ、これは猫ですとか、これは猫じゃありませんみたいのを判断できると。で、その時にお前なんでこれ猫って判断したのって聞いても、まあそれは分からんみたいな感じになる、うん、それはっていうのが、そのいわゆるディープラーニングっていうやつだったと思ってるんですよね、
うんうん、
そのニューラルネットワークかな、
はい。
で、そこを踏まえると Google 検索 AI はなんか一個の事柄に対して概念を作っていると思うんですよ。
概念を作ってるがピンときてないな。
うん、
で例えば何でもいいんやけど、じゃあ、うんうんうん、何、かっこいいくて、
うんうんうん、
安いくて音がいいギターで検索したら、そういうギターがいっぱい出てくるわな、検索結果に。
そうです。例えば、まあ、iTunes ラボの例出したらちょっと分かりやすいかなと思って、 iTunes ラボっていうウェブサイトを、はい、AI が見たときに、例えばこれ、あ、子供向けのなんかプログラミングスクールなんだなとか、
うん、
なんかこうスクラッチとかユニティとかそういうの教えてるんだなとか、なんとなくこう、ウェブサイトの情報をスクレーピングしてテキスト化できると思うんですけど、
うん、
そっからまずそのプログラミングっていうタグをつけたりとか、
はいはいはい、
でそのプログラミングっていうタグから、スクラッチとか IT っていうところにこう線を引っ張ったりとかして、
うんうんうんうん、
で iTunes ラボっていう事柄に対してそのネットワークを広げていくじゃないですか、
はいはいはい、
で1個 iTunes ラボっちゃこういうもんっていう概念を作り上げるに至るわけじゃないですか、
はい、作り上げている感覚がだからピンときたらいいな、なんか、うんうん、タグが似たようなものが集まって検索結果に出ているっていう感覚なんやけど、概念ができちゃうっていう感じか、タグ の集合が概念、
うんうん、そうですね、うん、そうですね、そうですね。
まあまあ一旦じゃあ一旦それで理解ですよね。オッケーオッケ
ー。で、うん、そうです。タグの集合概念だと思ってもらったらいいと思いますね。
うんうんうん、
で、その概念を作っていると思うんですよ。
うんうんうん、
で、Google Bard に iTunes ラボってどういうとこって聞いたら、うん、Google 検索の AI の概念を引用して回答している可能性があるなって思ってるんですよ。
なるほど。
要はウェブページの文字情報だけで学習しているわけではなくて、
うん、
文字情報を学習して元に出来上がったその概念情報の方を引用している可能性があるなって思ってるんですよ。
ほいほいほいほい。
で一応 Google Bard 曰くそうですよとは言うんですよね、
うん、
Bard 曰くなんで分かんないですけど、
うんうんうん、
でかつこれも Bard 曰くではあるんですけど、うん、テキスト情報と別に、 その Google が持っているデータセットを学習モデルに、その学習元をデータとして使ってますっていう話なんですね、はいはいはい、テキストだけじゃなくて、例えばどういうユーザーから人気があって、こういうユーザーが訪問した時にこの iTunes ラボっていうウェブサイトは滞在時間が長いから、おそらくこういう人が好きなんだろうとか、そういう概念も一緒に作り上げた上で回答をしていると思ってるんですよ。
なるほど。
で、そんな外れてはないと思う、多分。
外れてはないかもね。
うん。まあ自分が Google だったらそういう設計にするじゃないですか。
そうね。
うんうんうん。で、ここからなんですけど、はい、そこで聞いてみるんですよ。じゃあ Google バードさんと iTunes ラボってどんなとこ、うん、って聞いたときに、まあまあ間違うんですよ。子供向けプログラミング教室で、それなりに正しいこと言うんですけど、うん、会員が1万名いてとか、
はいはいはい、
クラスはなんかこういうクラスがあって、じゃあの C 言語のクラスがあってとか、うん、それっぽいこと言うんですけど、それ違うよと、思ったときに、例えばこれがチャット GPT であれば、文章予測結果がこうだったってっていう解釈ができるんですけど、バードがこう答えたっていうことは、 Google 検索 AI がそもそも iTunes ラボに対する解釈をミスっているっていう予想が立つんですよね。
なるほど、
うんうんうん、
なるほど。
で、というわけで、こっから少し俺が手を加えていくわけなんですよ。
お
で、いや、お前その会員1万名ってどこ、何を元に言っとるんだと、うん、言ったら、そのiTunes ラボの公式サイトで会員1万名って言ってますと、嘘つけと、その URL ねえやねえかっつって、あのやり取りをしていくと、すいませんありませんでしたと、
うん、
会員1万名は、ミスでしたみたいな、
うん、
会員は過去1万名でしたみたいな、みたいな、その、そういうやり取りがなってくるんですよね。
お
う
お
う
お
う。で、そういうのでこう少しずつ情報をこう、いや違うと思うよみたいな、このリンク先どうみたいな、いろいろ情報を渡してみたりとか、一応フィードバックができるんで、それはあの事実じゃないですよみたいなフィードバック返してみたりとかするんですよね、
うんうん、
でこれで、まあ、Google Bard にとっての学習、 Google Bard の学習ってこの場合、これがチャット GPT だったら、うん、文章予測の学習をしているなという話になるんだけども、
はいはいはいはい、
この場合 iTunes ラボについて学習してもらえている可能性が結構あるんですよね。
なるほど、
うん、で例えば今度聞いてみるわけですよ、はい、iTunes ラボと関連の深いポッドキャスト番組を教えてくださいって言ったら、はい、iTunes ラボの公式チャンネルと、あとよく分かんないやつを捏造して言ってくるんですよね。
ほう。
でその捏造したやつは事実存在しないぞとか、うん、そういうのを教えてあげて、でちなみにお前新型大人ウイルスって番組知ってますって聞いたら、こういうこうですって言って、うん、ちゃんと答えるんですよ。
あ、それ見た、ツイッターで、
うんうん、結構綺麗でしょあれ、
うん、すごい、
うんうん、でじゃあ改めて聞くけど、 iTunes ラボと関連の深いポッドキャスト番組上げてみって言ったら、ちゃんと新型大人ウイルスが答えれるようになるんです
よ
ね。
へえ。
でじゃあタルタルソース知っとるかって聞いたら、これもちゃんと答えるんですよ。じゃあもう一回聞くけど、 iTunes ラボと関連の深いポッドキャスト番組上げてみって言ったら、タルタルソースも今度言えるようになるんですよね。
へえ。
でこの一個人からのフィードバックだけで、そこまで学習をちゃんとできるとは思ってないんですけども、
うんうん、
そういった関連付け、要はさっき言ってた、タグとタグの関連性で概念を作っていると思うんで、
お
う
お
う、要はそこにタルタルソースって紐付けれるくない、
うん、
っていうレコメンドをこっちでするわけじゃないですか、
はい、
Google 検索 AI に対して、
はいはい、
あ、本当やん、そこ紐付くねっていうのをあちら側がしっかり解釈してくれれば、
うん、
それはGoogle Bard との単純なチャットではなく、 URL に書いてあるじゃんっていうことであれば、向こう学習しやすいと思うんですよ、
はいはい、
でっていうのをちゃんと、なんつうかね、ナッジしてレコメンドして、いやここをちゃんと結びついているよとか、
うん、
お前の言っている間違っているところはこの URL に正しい情報があるよみたいのを少しずつ修正してあげれば、Bard じゃなくて Google 検索 AI がiTunes ラボというものに対する理解が具体化すると思ってるんですよ。
お
で、今それを調教するっていう遊びをやってて、
ちょっと待って、今やってみていい？
どうぞ。
うん、コバが、X でやりよったのが、うん、やりよったしか公開しとったのが、う
ん
う
ん、はい、
新型大人ウイルスというポッドキャスト番組をご存知ですかっていうのを書いてるね、はい、うん、俺今見ながら言うんやけど、
うんうんうん、
でタルタルソースという番組を知ってますかって言ったら、結構まあまあ答えちょって、
うんうんうん、
では改めて最後 X 先と iTunes ラボの関連性について説明してくれって会長ね、うんうん、でコバが調教したやん、
うんうんうんうん、
それの調教結果が俺に反映されるか気になるね。
そうですね、多分 今は反映されないと思いますね。
あ、そっかそっか。だから各個人のチャットによって得た情報を教師データにまだ使ってないのか、うん、
そうですね、教師データに使ってない可能性もあるし、
あ、そかそか、
ボリュームとして少ないっていう可能性もありますね。
これさ、うん、全部1個のスレッドの中で連続してやり取りしよう、うん、それ、
それも何回か試しました。1個のスレッドの中だけだと明らかにやっぱり修正していくんですよね。
そりゃそうよね。
でスレッド変えた場合も多少反映されてるかなって思ったことはありました。ただなんか明らかに改善されたみたいなのは今のとこはないですね。
なるほどな、うんうん、わ、これちょっと面白い。
面白いでしょ。
なんか概念が違うね。チャット GPT は確か、うん、その言葉の後に一番発される確率が高い言葉を常に選んで発信してるだけだよね、確かね、
うんうんうんう
ん、だからバードとなんとなく違うよね。抽象化レベルが違うよね、うん、なんか、
まあ、そもそものものが違いますよね。
ものが違うね、
まあ、そう今俺が言ってる予想が当たってればですけどね。
面白い。
面白いですよね。
あで、うんうん、それで言ったらだって Gmail とかのやり取りも全部含まれている可能性が高いし、うん、YouTube の動画の、
うんうん、
これね、うん、あれあるやん、書き起こし機能とか今あるんやけど自動で、あれも全部知見として入っていくよね、
はい、
Google に、
はい、ですね。 YouTube もやし Google マップもやし、アカウントの行動履歴もやし Google アナリティクスと Google 広告の結果と、
そう、ね、
SNS も公開情報全部読んでるんで、
お、
あと一応 Google Bard 曰くポッドキャストも全部文字起こしして文字データとして学習はしてるって言ってるっすね。
え、言ってる、
バード曰くっすね。
ほー、
バード曰く。
バードに聞いたんや。
バードに聞いたっす。
お前何が先生っつって聞いたん。
あ、いや、それは聞いたんすけど、すげえふわっとしたこと言うっすね、うん、膨大な量のテキストとデータセットですって言うんです。でチャット GPT と何が違うんって言ったらデータセットです。データセットほーってなるじゃないですか。
おー、
でもその一口で言ってデータセットってその何が どこまで含んでるかによってかなり話がでかいじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、考えようによるとその Google が持っている Google 検索 AI は YouTube とか Google マップが持っているデータは全部読んでるんですよね、うんうん、アナリティクスとかが持ってるデータ全部読んでるはずなんで、
うん、
相互に連携取っていると思う方が自然じゃないですか、
うん、
で一応 Bard に聞いたらそこは連携は Bard と Google 検索 AI とかも連携取ってるし Google 内の AI っていうのはその相互に連携は取っているし、バードに関してはまだベータ版なんだけども、それをこうフィードバックしていく仕組みっていうのはまあ今後開発予定ですとは回答はしますねみたいな、そこはそんなに間違ってないんじゃないかな Google に関すること答えてるんでとは思ってます。
おもろ、
うん、おもろいですよね。
面白いね。
そうなんですよ。だから要は俺がその時思ったのが例えばちょっと極端ですけど、樋口清成って検索した時に、
はい、
どっかで iTeens ラボのページが検索にヒットしてもいいわけじゃないですか、はい、要はその、うん、この新型オトナウイルスがあったりとか、うん、いろいろ関わりがあるので、
うん、
で、そういうことをしっかりしっかりいやここと関わりがあるよこちらはこういう情報も持っているよこういうタグもついているよっていうのを本当はウェブサイトの作りとかウェブの記事とかドメインとかでしっかり教えていく必要があったと思うんですよ従来、
うんうん、
で、バードからそれを調教できる可能性が今後増えてできてますよねっていう話なんですよ、うんうんうん、
なるほどね、うんうんうん、
なんで要はその何ですかね AI そのものに触れるというか、
うん、
今ま本当はでもその Google 検索 AI にの学習に寄与しようとか触ろうって思ったら俺らはウェブページとでそれをすべきとかウェブサイトをそういう記事を書きゃいいとかそういうので AI そのものを触ることはできたはずなんですけど、
うん、
ここまで直感的に AI の解釈を聞けてその AI に対してその学習を促すっていうことができうるチャンスはこれはすごいぞと思っているという話です。
なんか怖、うん、怖いわ、
うん、
怖いっつーか、
うんうん、
どう言ったらいいんやろ。なんかさ、
うん、
初期の SEO 値、
うんうん、
めちゃめちゃ横行しちゃったよハックが、
うんうんうんうん、
なんかこう H1 タグを、
うんうん
乱用しまくって、うんうんうんキーワード入れまくってそれを CSS で消して、
うんうんうん、
誤認識させるみたいなことめちゃくちゃやりよったよ、うんうんうん、 なんかそういうのがまた出てきそうやね。
そうですね、別の方法が、
別の方法で、だから、Google Bard にもう 何千台のパソコンを使って、なんかこうレコメンドをしまくって商品の価値上げていくとかさ、そういうハックがまた出てきて、またいたちごっこになるんやろうなとか。
そうですね、だから、まあ、ね、相手が AI なんで大量攻撃は効く可能性がありますもんね。
そうよね、あのリンナの事件よね。リンナってか、あのあれよ、ツイッターで AI アカウントがあって、
うん、なんかそういうのっすね、
うん、
なんか悪口言うようになるとか、
そうそうそうそう、すげえヘイト的な発言するようになったみたいな。
なんか多分あれですよね、 Google がこうチャット GPT が流行った時に、うん、こうやっぱ危ねえってなったっていう話があって、うんうん、その要はみんな検索しなくてもチャット GPT に質問をし始めちゃうんじゃないかと、
うんうん、
チャット GPT がちゃんと答えれるようになってきたらっていうのがあったので、うん、結構それ危ねえということで Google 頑張って、
うん、
あのバードっていうのを作っているとのことなんですけれど、
はいはい、
なんていうんですかね、まあ、もしかしたら検索じゃなくてバードに聞く、
うん、
未来が来るかもしれないじゃないですか、
うんうん、
まあ、検索のまんま行くかもしれないんだけども、うん、どちらにしろそのバードを通じて Google の AI が ITINS ラボのことをどう思っているかを知って、
うん、
で修正を教えて、多分 それを本当にちゃんと分析できるようになれば、なぜこいつがこの勘違いを起こしているかっていうのも、見ていくことができると思ってるんですよね、
はい。
で例えば、エクサキッズの協賛企業について質問したら、うん、かなり間違うんですよ。でもウェブページ何回もこの URL だぞって渡して、この URL を要約してみろとかそういうのをやってもやっぱ間違うんですよ。でおそらくですね、これはエクサキッズのそのページの HTML 構造の問題だと思うんですよね。要はこの見出しに対して、本文がここでっていう構造が、要は検索ボットから読みにくいんじゃないかな、
はいはいはい、
だからその協賛っていう、うん、その枠組みの中にこれとこれとこれとこの要素が入っていますよっていうのが、はい、HTML 上ではっきり再現されてないから、そういう解釈ができてないっていう可能性が高いなと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だから今度逆にそういうところを修正しようっていうのを SEO の何て言うんですかね、こうフィードバックとして受け取ることもできるんじゃないかなという遊びをやっているっていうところです。
面白い、うん、あのさチャット GPT は教師データとして何年までのデータですみたいなことを確か公言してるよね、
うんうんうんうん、
Google バードあるんっけそういうの。
バード曰く、うん、最新のっつってますね。
ほう、
現行って言ってます。
現行なんや、うん、
ただまあ本当にその何1秒単位でその学習できるわけじゃないと思うんで、なんかそこはうまい仕組みでやってると思うんですよね。
へえ。かー、なんかもうようわからんことになってきたな、
うんうん、
マジでこうなんつうんけ、アカシックレコードやん、
うん、ですね。でもいやこれまたおもろいのが、ウェブになかったらバードは分かんないですよね。ウェブにないものはバードには分かんない。でまあ、そこもで一応なんか学術論文とかそういうやつに関しては重み付けして重要度上げてるらしいんですけど、まあ、それもバード曰くなんですけど、
うん、
まあ、やり取りしててやっぱ気づいたのは、ウェブにない情報のことは真実とかを判断しきらんなっていうのが結構やっぱりあるなって思って、
うん、
だからそのウェブにとってのアカシックレコードですよね。
今はね。
うんうんうんうんうん。まあでも確かにそうですね。そうじゃないデータまで収集でき始めるですもんね、今後。
なんか都市伝説レベルやけどさ、
うんうん、
あのスマホポンと置いていて、
うんうんうんうん、
例えば、じゃあなんか誰かの話を していると、
うんうんうん、
誰か何かのじゃあコーラの話をしていると、
うんうんうん、
検索結果にコーラが出やすくなるとか、うんうんうん、YouTube 検索した時にコーラの動画が出やすくなるとかあるやん、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、はい、
あなんかだからもうスマホ置いているとか、あと Google のスマートスピーカーあるやん、
うんうんう
ん、あんなの置いているだけで実は全部聞いてるんじゃないかみたいな都市伝説あるよね、
うんうんうんうん、
そのレベルで収集しだしたら、
うんうんうん、
もうウェブ上にないものも取れるよね、情報として。
確かに、うん、そうですね、
うんうんうん、とかもしかしたらそのなんか監視カメラとかも、
うん、
ね、なんかセキュリティカメラみたいなものもしかしたら Google とか Android とつなげて設置しだしたらさ、
うん、
各家庭の情報も取れるかもしれんし、
うんうんうんうん、
とかなってくると、なんかあとはインターフェースの発展だけで全世界スキャニングできるようになるんじゃないかなみたいな、
うんうん、確かに
あるよね、
うん、
面白、
うん、
面白いって言っていいんか分からんけど、
ね、うん、またあのチャット GPT に加え比べて、うん、若干口応えがイラッとするんですよ。
それも人間を学んじゃうきやね。
なんかそのさっき言ってた、いや会員1万名ってどこにも書いてないじゃんと言ったら、うん、去年のウェブサイトに書いて、去年はウェブサイトに書いてありましたとか言い出すんですよ、うん、いやいや去年のやつにも書いてないってみたいな、証拠あれば出してとか言っても、うん、すいません、去年の記事にもありませんでした、
うん、
これは削除されたようです。で、ITINS ラボが勝手に言ってただけの可能性もありますって言われるんですよ、うんうん、イラッとするなお前
俺のサイトやと
言ってねえわみたいな、
うん、面白いね、うん、まあ、あとは今のところ物事をつなぎ合わせて認識するっち人間の特権や、
うんうんうんうん、
だから多分やけど、うわいい例がパッと思い浮かばんな。なんかA さんが、
うんうん、
B さんに対してこう言いました。 B さんは怒りました、
うんうんうんうん、
なぜかなぜでしょうって言った時にさ、
うんうんうん、
因果関係っち人間がストーリー付けするしかないや。 A さんが言ったこの言葉が B さんの逆鱗に触れたからですみたいなのってさ、うんうんうん、なんで B さんが怒ったかをストーリー付けするのっち結構難しいやん。でもそれもできるようになるもんね多分。その認識パターン、人間のストーリーテリングパターンというか、なんかこう、
うん、
なんていうかな、それっち因果関係本当はないはずやん。 A さんが何か言ったから B さんが怒るっち、
うん、
現象で言ったら、
うん、
個別と認識されてもいいんやけど、人間が認識したらそこつなげて認識されるやん、
うんうんうん、
それの訓練すればするほど人間の認識パターンに近づいていくと思うよね、ストーリー付けの、
うんうんうんうん、
なんかそんなんまでラーニングしだしたら、
うん、
どう言ったらいいのかな、認識というインターフェースを獲得すると思うよね、
うんうんうんうん、
あれ俺なんかちょっと待って、難なんか、あ無事、
うん、まあでもなんかその、うん、怒ってるふりとかはできるようになるでしょ
う
ね。
そうそうそう、
うんうん、
認識というインターフェースを獲得したらもう人間になるんじゃないかなって感覚があって、認識もインターフェースなんよね。どう言ったらいいんやろな、
認識か、
認識フィルターを通って人間は認識しているから、
はいはいはいはいはい、はい、ああその何かしらのバイアスみたいなものを含めてってことですよね。そ
うそうそう、起こっている状況っつうのは五感の、代替品であるカメラとか、
はいはいはいはい、はい、
マイクとかでインプットできるやん、
うんうんうん、
ただそれが どういうストーリーでつながっているのかっつうのっち、
あ
機械的なインターフェースじゃないやん。
なるほど。
でも、その情報からさらに認識というインターフェースを通して人間の感情とかにいっちゃうよね、
うんうんうん、
なんかこう脳の中のその部分に、うんうんうん、だから、一回その光とか音とかそういう物理的な指標がさらに認識インターフェースを通って脳にいっているよね、
うんうんうんうん、
でこの認識インターフェースっつうのを AI が獲得できたらもう人間やなっていう感じだよね。
なんか意味付け関連付けフィルターみたいな感じですかね。そうそうそうそう、
うん、
とリッピングというか、
そうそうそう、
リッピングして関連付け意味付けして格納するみたいな、
うん、そうそうそうそう、意味付けか、うん、そうやねそうやね、
うん、
認識なんやけどね俺の中で、認識、
認識か、
うん、まあだからだいぶ進んじゃうけど、うん、黒い動画あるよね、
うんうん、
これっちただのピクセルデータなんやけど、光がこう当たって影がこうできてるということは奥行きがあるっていうことを認識するよね人間は、
うんうんうんうん、
で AI そこまでできるようになっちゃうよね、
うんうんうん、
だから それが物事と物事みたいな歴史上の事件とかいう、うんうんうん、なんていうかな、目に見えないレベルで認識っていうことができるようになるみたいなイメージ。
うーん、
ちょっとごめん俺も、うんうんうん、すげえぼやっとしちょき、
なるほどなるほど、
伝えたいことがあるんだけどうまく言えんだけど、うん、認識、うん、
はいはい、
まあまあいいや、
はいはい、
いや
すごいっすよね、
そんなん獲得したらマジのアカシックレコードになるなと思う、この世の全てがそこに保管されているみたいな、で人間はそこに貯めているデータを正確かつ、うんうん、精度高くかつクオリティが高いものにするための端末になるみたいな感じよね、
うんうんうんうん、 俺もなんかこれちょっといいなって思ったのが、まあ、仮にそのバードが、そのまあなんていうんですかね、要は Google 検索、あ、 Google の AI 群があるわけじゃないですか。 YouTube とか Google マップがいろいろあるわけじゃないですか。で AI 群の対人間インターフェースの代表が Google バードになる可能性があるっていう話だと思うんですけど、今言われたのって。でなった時に、でもみんなが接する Google バードって全部同じものじゃないですか、
うん、
これがなんかまたいいなって思うんですけど、なんかこれ伝わります？
どういうこと、どういうことだろう。
なんか今俺その Google バードとやり取りして、いやそれは違うよってこう調教して見てるんですけど、おそらく世界のどっかで同じようなことをやって Google バードに調教している人々がいるんですけど、うんうん、みんなでそうやってこうこのバードちゃんを育てているみたいな、
はいはいはい、
そのみんなのバードちゃんみたいな、はいはいはい、感覚がちょっとあるんです
よ。みんなの一つのバードちゃんね。
そうそう、みんなのバードちゃんみたいな、
うん、
これなんかちょっとエモいなって思いますよね。なんかね、Google だからこそ結局そのみんなのみたいな感じになっちゃうんですけど、
うん、
だからこう、うん、Google はそのみんなのバードちゃんだよっていうのをちょっと意識して作ってほしいな。
バードって銀遊詩人っていう意味だよね。
へえ。
なんで銀遊詩人っていう意味なんやかね。なんか意味がありそうやけど。
あ、でもなんかこう詩を書いたりとかそういうのは得意ですとか言ってたっす。
なるほどね。詩人なのかな。
うん、
へえ。いや面白い、
うん、まあとはいえ今俺が言ってたことはなんかほぼ俺の予想とバード曰くなので、まあまあ、 信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな次元のやつですね、
はい、はい、そんな感じかな、
うん、今日はこんなもんすかね。
いいっす。
はい、じゃあ今回はここまで。
ありがとうございました。